を読みします。百人隊長および彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々は地震やいろいろの出来事を見て非常な恐れを感じ、この方は誠に神の子であったと言った。この今日の箇所はですね、百人隊長の信仰告白と、言われている場面でありますね。でもいくつか疑問が私にはあるんです。この方は誠に神の子であったという告白、その告白をしたのは百人隊長一人だけなのか、まあ、百人隊長が信仰告白をしたんだと言われているわけなんですけども、一人だけですか。マルコとかルカを見たら確かに百人隊長はということで、一人がそう語ったと思えるような書き方であるんですけども、このマタイはですね、百人隊長および彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々はっていうふうに主語を複数形としているんですよね。ですからこの百人隊長と一緒に見張りをしていた人々っていうのはローマの兵隊ですね。その隊長ですから一緒にいて当然のことでしょう。で彼らが 地震やいろいろの出来事を見て非常な恐れを感じて行ったってなってるんですよね。たくさんの人々がこの告白をしたっていうふうに読めるわけですよ。だとするとちょっとそれ本当かよっていう気にもなるんですね。これがまず第一の疑問です。マタイは主語が複数形、百人隊長一人ではなくて兵隊たちもいろいろなものを見て非常に恐れて、ああこの方はまことに神の子であったと言ったのかどうか、それが疑問。まあ仮にですね、百人隊長一人だけだとしましょう。仮にですよ、まあ、そう理解できなくもないんですよ。理解しようと思えばできなくもないんです。だからつまりこの地震やいろいろの出来事を見て非常な恐れを感じたのは全員でしょうけども、その中で百人隊長がつぶやいたというふうに理解しようと思えばできなくもないのでいいんですけど、まあだから仮に百人隊長一人だけだったとしましょう。で彼はですね、イエスは私の救い主だと信じたんでしょうか。つまりこの百人隊長は救われたのかということ、それが第二の疑問です。いや信仰告白したんだから当然救われてるんじゃないんですかと誰でも考えるわけですよ。ほとんどの人はそう理解しています。だから百人隊長の信仰告白と、この人はキリストを信じたってことになってるわけですけども、でも本当ですかと。つまりこのセリフ、鍵括弧のセリフですね、この方は誠に神の子であったというこのセリフは本当に信仰告白なのかということです。例えばですよ、昔は喫茶店っていうのが町の中には当然たくさんあったわけですが、最近はあんまり見ませんけどね、純喫茶なんていうのはね。でその喫茶店の名前でよく目にしたのが喫茶ノアとかね、喫茶エデンとか、そういう店の名前の店があったりしてですね、エデン、エデンか、あよく見たら田園かです。喫茶田園はねよくありますもんね。エデン、まあそれはいいとして、ノア、喫茶ノアという店があったら、その店のオーナーは必ずクリスチャンでしょうかと。いやだってノアっていう名前つけるってことは聖書由来の、店でしょうって、クリスチャンじゃないんですか。いやそうとも限らないんですよね、これがね。例えばプロレスリングノアっていう団体があるんですよ。皆さんご存知かどうか知りませんけど、昔からあるのは全日本プロレス、そして新日本プロレス、国際プロレスというのがありましたけども、今はねいろんな団体があってプロレスリングノアっていうのがあるんですよ。そうしましたらそこで、試合してるレスラーたちはみんなクリスチャンですかと。違いますね、違いますよ絶対に。何が言いたいかというとですね、看板で中身は測れませんよということなんですよ。つまりこの百人隊長がイエス様のことをね、この方は誠に神の子であったと言ったからといって本当に信じたかどうかっていうのは測れませんよねっていう話なんです。教会って今大抵の教会はウェブサイト、いわゆるホームページというのを持っているんですけども、その中にですね、私たちの教会は正統的プロテスタント教会であって、統一教会やエホバの証人、モルモン教とは一切関係がありませんなんていうことを書いているところが多いんですけどね。そう、正統的な教会だと看板を掲げてはいても実はカルトだったりするわけじゃないですかね。だから看板だけでは中身わからない、あるいはおーハッピーデー、おーハッピーデーって喜んで歌っているゴスペルグループが山ほどありますけども、いくら喜んで歌っててもほとんどの人はノンクリスチャンでしょうね。ハレルヤとかね、アーメンとか言ってるけどもノンクリスチャンですよみんな。 それでも何ならクリスチャンよりも大いに喜んで歌ってるかもしれないんですけどね。だから同じように確かにこの百人隊長はこの方は誠に神の子であったと言ったんですけども、しかしそれはね、その意味は中身は悔い改めますっていう意味だったんでしょうか。悔い改めというのは救われるための絶対条件ですよね。悔い改めなければ救われないわけですよ。で、その絶対条件、悔い改めという絶対条件を満たしているのか、この方は誠に神の子であったというその表面がね、看板がね、中身もその通りなのか。つまり神様、唯一誠の神様の存在と自らの罪を認めて方向転換する、メタノイアするっていう告白なのか。もしそうならば、そうですよって言うんだったら、この百人隊長はなぜですね、この方は誠に神の子であったって過去形で言うのか。もうなんかもう神の子じゃなくなったみたいじゃないですか。死んだからですか。だったら復活の信仰なんかこれっぽっちもないってことですよね。ですからポイントはですね、どうしてこの百人隊長はそう思ったのかなんですよ。イエス様がね、この方は誠に神の子であったって思った、なんでそう思ったか、それははっきり書いてあるんですよね。この54節に書いてある通り、地震やいろいろの出来事を見て非常な恐れを感じたからですよね。それが理由。つまりイエス、この男には何かすごい力があるって思ったわけですよ。それで、ああこの方は誠に神の子であったと言ったんですけども、でもですね、奇跡を見たからって必ずしも信じるわけではないということなんですね。それはもう祭司長たちやパリサイ人たちとか、そうじゃないですか、たくさんイエス様が奇跡を行っているのを見て、あの男は奇跡を行うから危ないぞと思ってゲッセマネに捕らえに行くときにはみんなで武器を持って武装してやってきたわけですよね。イエスは奇跡を行うって知ってて、それを見てでも敵対する人々がたくさんいたわけですよね。だからこの百人隊長も地震やいろいろの出来事を見て恐れを感じて、ああこの方はすごい方だと思ったのかもしれませんけど、必ずしも信じたとは言えないかもしれない、ね、祭司長たちも怖かった、武器を持っていかないと怖かった、この百人隊長も恐れた、それを信仰とみなすべきなのか。でマルコの福音書によりますと、ちょっと違う角度から理由が書いてありまして、このように息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子であったと言ったとなっているんですね。つまりそのイエス様の死に様です、死に様を見て、ああこの方はって思った。普通じゃなかったんですよ、イエス様の死に方が普通じゃない。で、百人隊長というのはですね、仕事柄、十字架刑をうんざりするほど見てきたわけですよ。何しろ当時だけでイスラエル人が3万人以上十字架につけられたらしいんですよ。イスラエル人だけですよ。イスラエル人だけで3万人以上ですから、それ以外の、ローマでの犯罪人とかもね、たくさん十字架についてるわけですよ。で、その十字架につけられた人は極悪人だから性格が悪くって罵るんだっていうわけでもなくって、どんな人であってもこの十字架につけられたら、その激痛と恨みと怒りと憤りでですね、もう口汚い罵りの言葉を吐いてみんな死んでいくって、百人隊長それを見てきてるんです。 イエス様の両側につけられた2人もね、イエス様を罵ったわけですよ。それに比べてイエスは、なんだこの人は、まるで聖人君子のように紳士的で、母マリアを気遣ってヨハネに世話を頼んだり、ね、あ、何この人、え、何この人、え、どういうこと、え、人間、これこの人人間なのって、ありえへんわって、すごすぎるって、神の子やわって、そんな感じで言ってるんじゃないかって思えるんですよ。まことの神様を知らない異邦人ですからね。まあまあ、私たちもある意味そうだったわけですよね。まことの神様を知らない異邦人であって、そういう人にとっての感覚ってそんな感じですよね。神っていう呼び方をする時の感覚ですよ。例えば山本キッドっていう格闘家がいたんですけど、知ってますか？あのプロレスラーじゃないですよ。今日は格闘家の話がたくさん出てきますけど、山本キッド、もうね若くして亡くなったんですけど、あの人はですね、ものすごい強くって、すごい試合をするんで、戦いの神の子って呼ばれてたんですよ、日本でね。それでキッドです、山本キッドって、戦いの神の子だって。そんな感覚ですよ、誠の神を知らない異邦人にとっての神っていうのはね。だからエリック・クラプトンっていうミュージシャンがいるじゃないですか、ご存知でしょうかね。エリック・クラプトンね、若い頃からもう20歳ぐらいの頃からもう天才的な、ギタリストだったんで、ロンドンの壁にね、クラプトン・イズ・ゴッドっていう、ね、落書きがされたんですよ。クラプトンは神だってね。それは私知ってたんで、若い頃まだクリスチャンになる前にね、バンドでね、あのクラプトンが神やって言われてるから俺はジーザスや言うてね、言うてたんですよ。本当にそう呼ばれてしまってたんです。これネタですけどね、面白い。いや、だからそういうふうにですね、自らを神と名乗ったり、あの人は神だとかね、あの人は神の子だっていう、そういう感覚なんですよ、異邦人っていうのはね。だからこの異邦人である百人隊長がイエス様のことをね、この方は誠に神の子であったって言ったとして、それ事実言ったんでしょうけども、すっげえなあいつって思った、その称賛の言葉の一種だと理解した方がいいんじゃないかと。特にイエス様はね、この男は神の子を名乗って訴えられているっていうわけですから、お、神の子か、この犯罪者はーんって、お、しかしながら、いやすごいな、いや本当他の犯罪人と全然違う、いやほんマジで神の子ちゃうって、そんな感じですよ。一箇所ルカ開きましょう。ルカの23章の47節、ルカの23章の47節、よろしいでしょうか。ルカの23章の47節をお読みします。この出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方であったと言った。少し内容が違いますね。本当にこの人は正しい方であったと言った。イエスは正しい方だというその評価は正解ですよ、正しいですよ、間違ってないです。でも確かにこの人は正しい方だったとは言ってるけども、決してイエスは私の救い主だと言っているわけではないですね。明らかに違いますよ。で、神を褒めたたえてっていう部分もですね、自らの神としてではないと思うんですよ。 つまりイエス、この人の、このイエスの神への信頼はすごいなと、神を褒めたたえたというのはそんなニュアンスじゃないですかね。この男の神への信頼はすごいわ、いや見上げたもんだって。だって何しろですよ、我が霊を御手に委ねますって言って死んでいったんですから、こんなこと言える人そうはおらんでって、神の子やわって、まあ称賛してるってことは間違いないんですけど、それが信仰かどうか。で、私はですね、結論としましては、私の結論ですけども、結局のところこの百人隊長は救われたと断言することはできないです。私の結論、この百人隊長は必ずしも救われたとは言えない。まあこんなことを言う人はそうはおらんかもしれませんけど、それでもですね、まあ伝統的にですよ、キリスト教ではこの百人隊長はイエス様の死に様を間近で見てて悔い改めたんだと、信仰告白したんだと言い続けられてきてはいますけども、しかしそのこのわずかな言葉でですね、それを測れるかどうかなんですよ。本当にこの人は正しい方であったと言った、うん、この人はクリスチャンって、なんでそんな断言できるかって、だいたい人の心の中のことって、真実というのは神様にしかわからないですからね。人間は上辺で判断します。それは聖書も言っている通りですね。人は上辺を見る、しかし神は心を見ると。だから人間は上辺でしか判断できないんですよ。あの人は教会に行ってるからクリスチャンって、あの人はいい人だってね、そういうふうな判断するわけですけども、けどもクリスチャンっていう肩書きで救われるわけではないですからね。心の中の信仰が真実かどうかです。しかしそれは上辺ではわからないんですね。神様だけがそれを判別できるわけでありまして、ですからこれはもうね、もう昔からの冗談ですけども、これは教会でしばしば語られる冗談ですが、実際に天国に行ってみたら、あの有名な先生がおらんかったって、どこを探してもあの先生おらんって、天国に、あんなに地上では、称賛されて有名で皆から慕われてたあの牧師先生が天国に行ったらおらんかったって、笑えないですね。うん、実際にそうなる可能性があるからです。本当にそうなるかもしれない可能性があるからね、笑い事じゃないんですね、これ。ですからこの百人隊長はね、イエスのことを本当にこの人は正しい方であったと言ったわけでありますが、その評価、イエスに対する評価は正しいんですよ。間違ってないんです。正解なんです。でもそうじゃない、イエスをどう評価するかではなくって、イエスを主とするかどうかが問題、そこが問われるわけですよ。だからイエスは神の子、救い主だと認めたから救われるわけではないってことなんですよ。イエスは神の子、救い主と認めていても、イエス様を主として従ってないならば、それを信仰とは呼べない。つまりクリスチャンの信仰もそういうふうになりがちな場合があるわけですよ。祈れば何でも叶うってね、イエス様にお願いすれば何でもしてくれる。イエス様はドラえもん扱いですか、何でも出してくれるんですか、言えば。イエス様が主で 私がしもべ、それが正しいんじゃないでしょうか。ならばですよ、私がお願いしたらイエス様何でもしてくれる、祈ったら何でも叶うじゃなくて、イエス様がおっしゃるなら何でもします、これが正しいやり方ではないんでしょうか。ところがですね、これもですね、また厄介な問題でですね、そうだ、イエス様が言うことなら何でもしましょう、主が言われるならばどんなことでもやりましょう。あ、聞こえた、主はこう言われるってね、自分の願い事をね、実現させるために主が言われたから私はこれをする、主は言われるって、好き勝手にできますよね。そうしたらね、もう主が言われることなら何でもやりますっていうのは正しいんですよ。正しいんだけど、もう主が言ってないのに主は言われるってね、言ったらもう何でもありですよ。本当何でもあり、厄介ですね。だからですね、大事なのは常々お話ししていることなんですけども、イエス様が本当は何を言われたのか、それを知ることが大事なんですよ。だからそんな何でもあり的なね、主は言われるってね、主の命令通りに行うのだって言われて、いやいやそんなこと一生言ってないって、イエス様そんなこと言ってないって判断するためには、イエス様は本当は何を言ったかって、つまり聖書を知るということが大事。許しなさいってね、ご存知でしょう、チャーリー・カークという人が暗殺されましたよね。銃で撃たれて死にました。で、チャーリー・カークという人がそれ以前から日本でよく知られてたってわけじゃないかもしれませんけども、クリスチャンで、伝道活動を熱心にやってた人ですよ。でも、殺されてしまって、奥さんもクリスチャンだと、そして彼女が言うには、私はその犯人を許しますって、そう明言したんですね。で、それを聞いた日本のクリスチャンたち、牧師たちがですね、感動した、もう感動した、素晴らしいって言って、ささ賛美してる、賛美というとおかしいから称賛してる。いやちょっと待って、トランプさんはエリカって言うんですけどね、その奥さんね、エリカ悪いけど俺は許せないよっていやそりゃそうでしょうねと思うんですよね。でもイエス様がね、許しなさいっておっしゃったって、だからいやいや言ってないって、ば悔い改めたならば許しなさいですよ。イエス様が言われたのはね、7度を70倍するまで悔い改めますって言うんなら、それでも許しなさいって。だから悔い改めてないものをね、誰が犯人かもわからないし、実際のところね、まだ真犯人よくわかんないんですよ。後ろから撃たれたっていう映像も残ってるみたいですけど、だから あの屋根から狙撃したあの犯人を許しますって言ったって、彼許される理由何にもないんですわけですよ。だからいかに独りよがりであるかってこと、主は言われてないんです。だから主が言われることなら何でもしますっていう正しいしもべのあり方ですけども、だとしても主が何を言われたか、それを明らかにすることが一番重要な事項、優先事項であるわけですよ。ですから私たちはですね、聖書をいよいよ調べて、主の御心は何かを、探り求めていかなければいけません。そのために偽り、誤解、思い込みなどから離れなければいけないんですよ。この百人隊長の信仰告白も伝統的にそう言われてるけど、思い込みが大きいんじゃないかな。本当にこの人は正しい方であったと言った、はい天国、それで天国、 イエスは奇跡を行う、だから棒や剣を持って行こう、 その人はイエスは奇跡を行うやつだ、だから天国、看板、言葉の文字面で中身は測れません。私たちはそんな思い込みなどから切り離されて、いよいよですね、まことの、真の本当の御心を求めて歩むものでありましょう。お祈りしたいと思います。